こんにちは、内藤です。今日は久々に音声の方でお届けしたいと思います。俳優の三浦春馬さんの自殺の件はですね、私も同じ30代前半の同世代であったり、もう10年ぐらい前からですね、役者としての考え方とか、望む姿勢っていうところはすごく尊敬していた俳優さんの一人でもあってですね、すごく、ショックな部分もあるんですけども、ただですね、この一件をですね、おのおのがどう捉えて糧にしていくのかっていうところもですね、三浦さんのですね、命、自殺っていうものをですね、本当に命を考えさせられるきっかけにするかどうかっていうところが重要かなというふうに思っています。私もですね、現職の時、身近な上司先輩は7人自殺していますし、自殺を一度引き止められたけども、数時間後に橋から飛び降りられた経験もあります。で、そういうふうな自分の経験を踏まえた中で、やっぱり思うのは、止められる、防げるべき自殺は防げるんですけど、防げないものはどれだけ頑張っても防げない。今回の三浦さんの件に関してもですね、前日までは普通に仕事をして、当日仕事を場に現れずに、マネージャーさんがマンションに行って、首をつってる、三浦さんを見つけたということで、多分予測できなかった可能性も高いですよ。まして役者さんですからね。その辺も最後まで、本人なりの筋を通したんじゃないかというふうにも思います。こういうことが起こるとですね、自殺は良くないっていうところもあるんですけど、確かに良くないんですよ。でも、本気で死を考えている人にとって良くないっていう一言とか、死んだらダメだとかっていう言葉で片付けられないんですよ。よくね、自殺しそうな人を助けて表彰されたりとか、称賛されたりする報道もありますけど、じゃあその後、助けた人が生き続けているかどうかっていうのってわかんないじゃないですか。さっきも言ったように私も警察官の時に保護して、何時間も話聞いて、本人も納得して終わったはずだったのに、最終的には飛び降りて亡くなったという中でも、じゃあ当時の私はどんな言葉をかけたかって言えば、今振り返ればですね、当たり前のことばっか言ってましたよ。何々さん、ダメですよ、死んじゃっていう。今辛いですけど、この先、いいこと必ずありますんで、みたいな、感じの言葉を言っていた。でもじゃあ当時の自分の、気持ちってどうだったかって言ったら、じゃあそこまで本人に寄り添ったような気持ちで、こういう言葉をかけていたのか、はたまた仕事として、あるいは面倒くさいなって思ってやっていたのか、ちょっとその辺も、自信ないかなというふうに思います。振り返ってみればですね。で、そこから、私がそういった人たちにかける声がけっていうのはガラッと、変わっていきました。変えていったんですよ。一般的にはね、そういった方に言ってはいけない言葉とも言われているような、死にたいなら最終的には自分で考えるしかないですね、みたいな突き放しの言葉だったりとか、誰かが助けてくれれば、誰かが優しくしてくれればこうはならなかったみたいな言葉を言ってくれば、そう思う気持ちもわかる反面、ただ逆を言えばそうだから誰も相手にしてくれなくなるっていうことも分かってますよねって、本心で、本音の部分ではどうなんですかっていうような質問をしてみたりとか、そういうふうに、もう警察官というよりかは、内藤という一個人の人間として、本気で真正面から、向き合っていくことをして、した方が、結果としては、本当に防ぐ形になることが、ほとんどというか、それ以降亡くなった人はいないんですけど、そういう接し方に変えてからの方がですね、すごくいい結果が出ていったんですよ。で、私が、この今の仕事を通して、日々ですね、悩まれているお母さんやお父さん、方と、 ご相談いただくときもですね、まあ、理想論で言うんだったら、例えばうちの子供は更生しますかって言われたときに、100%大丈夫ですよって言いたいんですけど、実際問題としては100%のというものはないので、あくまでもなんで非婚になっているのか、そのきっかけは何だったのか、そのお子さんとか親御さんの性格を分析して、一番そのご家庭に合うアプローチの方法っていうのを見つけ出してご提示していって、そのと並行して親御さんのお子さんのメンタルのケアをしていって、更生に進んでいくっていう、地道にコツコツっていうところが一番肝になってくる部分なんですよ。あとはこのブログの方でもいつもお伝えしている自己認識や自己需要、自己信頼っていう、まず子供と向き合う前に親御さんがしっかり自分の軸を築いてくださいねっていうメッセージも、そういった、一番確実に子供が更生していく近道な方法ではあるんですけど、ただ、パンチは弱いですよね、一般的なメッセージとしては。多分悩んでいる親御さんたちっていうのは、例えば私がですね、息子さん娘さんを私に任せてくださいと、私が更生させますっていうメッセージの方がおそらく相談しやすいとは思うんですよ。でも私は当時現職の時にそれをやってきて、結果として更生はしたけども、内藤さんは信用するけど、お母さんお父さんのことは信頼しない、信用しないっていうので終わってしまった。なので一見すれば更生している、でも親子関係はもっと最悪になって終わっていってしまったパターンっていうのが出てきてしまうんですよ。第三者が親の上に立つことによって。じゃあそれって本来の更生なのかどうかって言えば、私からすれば違うんですよ。子供だけ変わるべきだ、子供だけ変えてほしいって思うんだったら施設預ければいいと思います。じゃあ施設が更生させてくれるかって保証はないですけどね。ただあくまでも私はそれをやらないので、やりたくないので、あくまでも軸となるのは親御さんの行動次第、そのサポートをしていくのが私の役目になってきます。なんでこの自殺に関しても、死にたいと思ってる人がいたら全力で支えるべきだっていう意見はもちろんあるんですけど、じゃあいつまで支えるのって話なんですよね。ずっとじゃあそばに居続けられるのはあなたはっていう。これ私も今の仕事もそうなんですけど、警察官の時もですね、悩んでいる人、困っている人がいたら支えてあげてくださいっていうことあったんですけど、いや、支えますけど、ずっとじゃあ、支え続けなければいけない、支え続けることができるかどうかって言われたら、それはできないんですよね。まあ、できなくはないんですけど、やりたくないっていうのが多分みんなそうだと思います。自分の時間もありますし、その人以外にも大切な人たちの時間がありますので、そういったことを考えた上で、要は人に、物を言うとかってところは考えた方がいいかなっていうことは以前ですね、ちょっと話をしたことはありました。まあ、困っている人たちがたくさんいるわけだから、そういった人たちに、例えば、無償で、ボランティアで助けてくださいっていう意見ももちろんいただいたこともありますし、じゃあまず自分でやってみなよっていう、人を支えること自体って別に資格もいりませんからね。私みたいな活動したい人がいればすればいいんですよ。何か資格取ってからやんなければいけないわけじゃないので、誰にでもできることですから、経験値積めば。なんで、まあ、そこに対する、思いとか労力、当然私自身もたくさん自分のお金を投資してきて、自腹切って、子供たちとの向き合っていく時間を作って、今のスキルというものを身につけてきた背景もありますし、当然ながら、いただくべき費用はいただいて仕事として、でも自分の大切な人たちと同じ、位置づけで向き合っていくという気持ちは今も変わってませんし、自分のやり方っていうところを貫いていくっていう気持ちは未だに、全く変わってないところでもあります。人一人支えるっていうのって、すごくパワーを使うんですよ。で、感情を 引用しすぎると逆に自分が潰れてしまう可能性も出てきます。役者さんがなんで、例えば薬物依存だったりアルコール依存だったり、あるいは今回のような死を選んでしまうのかという一つの原因としても、演技が上手い役者さんほど役に感情移入します。役に感情移入ができるということは、繊細かつ真面目な性格でなければできない。じゃあ繊細かつ真面目な方が SNS とかで誹謗中傷されたりですね、それは当然傷つく、傷の深さは、さらに深まっていってしまう。あるいは常にいろんな役を演じているわけなので、本来の自分自身というものを見失ってしまうこともあるわけですよ。そうした中で、責任感も強くてってなってくれば、やめるにやめれない。自分の人生のことを考えれば、やめて別の生き方をすればいいじゃないかっていう意見もあると思うんですけど、まあ私もそういった考えを持ってますけど、やっぱ本気で死にたいっていう方たちと関わってきた経験からすれば、そういった言葉では片付けられないですし、地道にフォローしていくっていうことが絶対的に必要になってくるんです。ネット上とかではですね、そういった人たちを助けようとかっていう言葉は安易に飛び交ってますけど、本気でそこを考えて、じゃあ身近にそういった人がいて、本気で自分の時間を割いて支えていく人がどれだけいるのかっていうところもですね、まあ特にこの私のブログを読んでいただいているお母さんお父さんには考えていただきたいところではあるんですよ。あなたのお子さんが死にたいって言った時に、防げるかどうかっていうのは親御さん自身の生き方とか考え方っていうところがすごく大事になってくるんですね。生きていった先にいいことがないって、もし思ってるお子さんが思った時に、いいことあるよっていう、こんなこともあるし、こんなこともあるしって言えますって、胸張ってっていう。日々ストレス抱えて、日々うつむいて生きてる親御さんの背中見てて、生きる希望なんて持てないっていうのがシンプルな感情。まあ中にはですね、それを反面教師にして、自分はそうは生きないって言って強く生きようとする子供もいますけど、それは裏を返せば、自分のその自信のなさとか、自分自身のブレ、そういったものを隠して強制的に自己を作っていくようになってしまうと、成長していくにつれて結局はメンタルも潰れてしまうようなこともよくあるんですよ。なので、まあ、今回の、悲しい出来事もですね、人事ではなくて自分自身もそういったことになる可能性だってあるし、自分の子供や、大切な人たちがそう選ぶ可能性もあるわけなので、万が一そういった、そうなる前にあなたに相談に来た時に、ちゃんと支えられるかどうかっていうところは一度シミュレーションしてみてください。どんな言葉を投げかけるのか、どういうフォローしていくのか、そこも自己認識の一つとして、ぜひ取り組んでいただいて、活かすようにしてください。本気で相手に変わってほしいんであれば、本気で自分自身も変わらなければいけませんし、本気で相手に届けたいんだったら、一時的に切られる覚悟も必要になってきますので、言葉選びとか、接する距離感とか、自分の覚悟とかですね、そういったところをしっかりと考えた上で日々行動するようにしていってください。それではまた。